ーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは人生多角形コーナリング、マクオと
半助です。
お願いします。
よろしくお願いします。
以前お伝えした F1 の小林神、
はいはいはいはい、
結局今年の F1 には乗れないことになったんですけども。
あららら、そうなんだ。
けどもフェラーリチームのドライバーになってしまいます。
フェラーリ？すごいじゃん。
いうのもですね、 F1 じゃなくて前これも紹介した WEC っていう
WEC、 はい、
と FIA 世界耐久選手権、
はい、
トヨタが車作って優勝したレースがあるんですけども、うん、それの、また違うクラスのフェラーリの正式なドライバーに、
市販車ベースなの？市販車ベース？
そうですね、そのクラスは市販車ベースかな。
お
ー、 GTE っていうクラスで走れるだけいいかなと。
まあそうですね、
うん、
あ、まあでも頑張ってほしいですね。
ですね、
うん、ちょっともう一度火をつけてもらいたいなっていう気がしますけど、うん、はい。で、まあ、ちょっとこの話は全然違う方向に行ってしまいますが、
はい、
収録がまあ3月12日、まあ、1日過ぎましたが、震災から2年経ったよと。
そうですね、
いうことで、まあ、いろんな番組で話をしているんですが、結構もうこの時期になるとやっぱり特番みたいなのが増えるじゃないですか。
うん、
ちょっと今片っ端から撮って、片っ端からちょっと時間のある時に見ているんだけど、
うん、
やっぱ終わってないね、何もね。
何もですね。
今この問題っていうようなのが結構多くて、
うん、
1年前はちょうどその3月11日に合わせて向こうに行くことができたんだけど、
うん、
まあ、その時から比べるとちょっといくつか変わってるかなっていう映像が見えて、だけど8月にも行ってるんだよね、その後。
ああ、はい。
その時と比べると、どこが変わったかなって探すような感じでちょっと見てる感じなんだけど、本当に進んでないなっていうね、
うん、
感じがして、なんか進んでないのに加えて、なんかいろんな時間が経ったことによって見えてきてる問題がいっぱいあって、
うん、
どうなんこれっていうね、ちょっと、ああここまでひどいんだなっていうのをちょっと改めてね実感した感じだったんだけど、山形ってどうなの、そこら辺、そういう空気感みたいなの。
山形は福島から避難来て、うん、そのまま住んでる方が多いんですよ、うん、
はいはいはいはい、
かなり多かったかな。
あ、そう
みたいね。もううちの子供が行ってる幼稚園でも福島から来てる人が結構いて、
うん、あ、いるんだ。
うん、そういう人なんかに話を聞くと、
うん、
そのこの2年経ったから今周りで騒がれてるけど、
うん、
自分たちとしてはそのテレビの特番なんて絶対見る気はないし、
うんうんうん、
もう行政も何もやってくれない、全然進まないっていうのですごいイライラしてるっていうのを聞きますね。
あ、
山形自体、山形に住んでる人はそんなには被害は受けなかったので、
うんうん、
やっぱその他県から来てる方、
そういう話を聞ける機会が比較的多い。
そうですね、チェーンの送り迎えとか、
うんうんうん、
そういう時にちょっと話をしたりとか、
うん、やっぱりもうなんかその去年行った時にすごく温度差があるなっていうね、もうあの時からずっとそこで戦ってるわけじゃない。だけど僕らはこうそこからこう忘れてっちゃうんだよね。忘れてるっていうのとはちょっと違うのかな。頭の片隅にはね、どうちゃんと進んでるといいのにとかさ、なんかできることはないかなとかっていうのはあるんだけど、でもやっぱ日々の生活とかいろんなことに追われてて 100% それを考えてるかっていうとそうじゃないっていうのが正直なとこで、
うん、そうですね。
でも被災された人たちからしたらもうずっとそれが頭の中にあるとか言うんじゃなくて、もうそこから脱出できてないっていうのがずっと続いてるわけだもんね。
うん、
そこの温度差っていうのをちょっとどうにかね、まあなくすことはできないだろうけど、なんか見ててね、いろんな問題を指摘してる番組もあるし、明るい 話題としてこういうものがあるんだよみたいなのもあるんだけど、
うん、
そのどれもが国とか、まあ、行政が何かしてこうなったっていうものってほとんどなくて、やってもらえないから自分たちでこういうふうにしてみました的な、そうですね、そういうものがなんか救われる話題として挙げられていて、
うん、
なんだろうなこれっていうね。
そうですね、本当そういう感じはしますよね、うん、
もう帰らないって決めてその移転されたところでスタートを切るってこう決めてる人が出始めてるっていう話も聞くしね、
うんうん、
だけどやっぱ戻りたいって思われてる方もいらっしゃるし、あと子供がかわいそうだね。
そうですね、
うん、移転した場所によっては外で遊ばせられなくて、
うん、そうですね、
室内で遊ぶ有料スペースに車で1時間ぐらいかけて行って遊ばせてみたいな、そんなご家族も紹介されてたりしましたけど、
うん、
一日でも早くなんかいい方向を見つけないといけないのに、なんか高台に移転だとかそういうあれを簡略化して早く動く気いたしますみたいなのが2年経ってようやく出てきてるみたいな、
うん、
それ1年前言ってなかったっけみたいな、そんな状況っていうのがねあったりするので、まあ、この番組で、まあ、そのちょうど2年だからっていうのでがっつりやるつもりはないので、
うん、
ただまたちょっと時期をずらしてね、まだ夏ぐらいまでに1回行ってまた様子をお話しできればなと思ってますので、
うん、
まあ、とはいえね、やっぱりこういう機会でもないと本当に目にしたり耳にしたりする機会が激減していると思うので、まあ、こういう機会、まあね、現地の人たちからすると1年2年目っていうその節目だからとかいうのでっていうのはね、そのおっしゃってる方みたいに見たくもないわっていう気持ちもあるんでしょうけど、まあ、でも忘れないためにもっていうのはね、
うん、本当テント戦なんですよね。その現地の方は 3.11 があってから、
うんうん、ず
っと戦でそこから戦いが始まってるんだけども、うんうん、遠いところにいる方とか、まあ、関心はあるけども、
うんうん、
心の片隅にどんどん行っちゃってるって人は、
うん、
こういうイベントがあると点で思い出すっていう、
うんうん
う
ん、
そこは全然違うよねっていうのをよくブログとかで書かれてる方が、
あ、なるほど
ましたね、うん、確かにそうだなとは思いますけどね、うん、
まあ確かにそのね、今までと変わらない環境でこう生活ができている僕らからすると戦にはどうしても、
うん、
できないだろうし、
うん
ね、自分たちの生活がおかしくなってなんかするっていうのもなんか違うような気もするし、
うん、そうですね、
だから本当にその点の数がねもうちょっと増えてもいいかなと思うんですよね、
うんうんうん、
なのであのなるべくその線に近い形で自分のペースの点を打っていけるといいかなっていう気はしているので、まあ、まあ各番組でもこう定期的にまあこんな感じだよとかお伝えできる部分はお知らせして、
うん
ね、なんかいろいろ見ていくようにはしていきたいなと、何かこう皆さんもね、少し思いを寄せて見る機会としてちょっと時間を取ってもらえると嬉しいなと思います、
はい、
で、今週は私の方からいきます、
はい、
まずいただき物をしました。
ああそうです、
あの一緒に山行きまして、
ええ、
登山で山の上で一緒にラーメンを食べた登山仲間の菊一之助さんからですね荷物が届いておりまして、
はい、
わーっと思って、であのツイッターの方でね先にくれてたのね、
あ、
送りましたって。そうそうそう、俺 DM ってさ、うん、結構見逃すことが多くてですね、
うん、
こっちを気づかずに俺なんだべと思って見たらなんと、
はい、
あの山で食べた美味しいカップ麺、
はい、
匠ブラック味噌、
はい、
届けました。
2つ入ってましたね。
2つ入ってました、
はい、
いやこれさ、いや美味しかったじゃない、
ええ、
で探したの1回は見たことがあったような気がしたんだけど、
お、
もうよく行くコンビニ、スーパーも2軒3軒か売ってなくてさ、どこで見たんだっけなと思って、うん、コンビニも何か所かちょっと見たりもしたんですが見つけられなくてですね、うん、いやあれうまかったからもう一回食いたいよな って、まあ、番組で写真撮ってねブログに載せられるといいなっていうのもあって、もう一回食おうと思って探したのなかなかなかったところに、いやうちにあるじゃんみたいなあ、送ってくださったんだとか思ってですね、
いいタイミングで、いやいやありがとうございます、うちにも届きました
ありがとうございます、
ありがとうございます。
だけどね、今回この、まあ、今回はこの撮ってあるんです、まだ、
はい、
で、ただちょっとカップ麺でも済ませなきゃみたいな日があったんですよ、
うん、
でその時にあったの、
お
届いてて確認をしたんです、
はい、
で、もう一つ今回紹介するカップ麺もあって、
うん、
いやどっちしようかすげえ悩んだんだけど、
うん、
一之助さんが送ってくれたもんとかって思うとなんかもったいなくてさやっぱちょっとこれいっちゃおうっていうね、
うん、
っていうこうなんて言うんだろう、いろんな要素が組み合わさって、
うん、
星2つ、
ん、
何かも紹介しつつに言ってしまうのもなんなんですがなんかちょっとがっかり感が漂ったんですけども、
はい、
今週紹介するのがエースコックのワンタン麺、
うん、
50周年記念の、はい、ねタンメン味って書いてあった、
タンメン味、
このエースコックのワンタン麺って、袋麺でよく食べてたんですよ、
あ
昔ね、
そうか、はい、
で結構好きなの、すごいチープ感が好きで、
うん、
でカップ麺出てんだとか思ってですね、見たら50周年とかって書いてあったから、まあ、とりあえず食ってみようと思って買ったんですけど、よく見たらタンメン味って書いてあって、
うん、
あれ俺が知ってるエースコックのワンタン麺じゃないのかなと思いながらいただきました。
おい、
これの袋麺のワンタン麺、
うん、
食べたことある？
ないです。
ないの？
うん、
あのね、ワンタンがね、
うん、
もう麺に張り付いた状態で、
あ、わかった。ありますあります。
あの、
うん、
あの、なんていうのかな、ワンタンっていうよりもただワンタンの皮が入ってるだけみたいなそんな感じの、だからなんかこう、はいはい、大人数でさ。家族でみんなでこう3食分とか4食分とか作った時にワンタンがどこに行くか分かんないようなワンタン
なるほど、
でみんなで自分で作ればね必ずちょろっと入ってるっていうのはあるんだけど、大人数でやっちゃうとワンタンがいない時があったりするぐらいな感じで、なので、はい、あの前回紹介したのはすごい存在感のあるワンタンだったんですが、
うん、
存在感のないワンタンの代表だと思います。
はい。
で、
ワンタン麺なのに、
そう、袋麺はそうだったんだけど、
うん、
カップはね、意外とちゃんとワンタンのこう、クシュッとした形がありました。
ほうほう、
あ、ちょっと違うぞと。うん、麺に張り付いてないと思って。うん、期待したんですが、味がタンメン味って書いてあるんだけど、
うん、
タンメン味じゃないものの味が分かんなくなって差がよく分かりませんでした
はい、
でも期待を裏切らないチープな感じはバッチリありまして、
うん
うん、ワンタンも張り付いてるペラペラの皮だけよりはいいかな、でもあのしっかりした前回のもちもちとかそういうあれはなく、トゥルンとさらっと入ってしまう感じ、うん、でも俺これも捨てがたいんだよね、
うん、
なんかこれがワンタンみたいなイメージがあったので、
うん、
こういうツルッといけちゃう感じのワンタンはありだと思います。でもね、うん、これ昔だったらあんまり感じないんだろうけど、すごくねチープな感じがする味が薄いというかコクがないというか、だけど買っちゃうね多分また、
あそうなんだ、
50周年記念でなくなっちゃったら分かんないけど、
うん、
普通のやつが定番で出てたら多分また買うかな、
お
たまに食べたくなるんだよ、ね、こういうやつ、
これなんか食事ってよりおやつ
に
食べたくなる感じですよね、
なのでね、腰二つっていうのはこの、まあ、チープ感とかいろんなのもあるんだけど、
うん、
一之助さんの味噌ラーメンをやめてこれにしたっていうのと、
うん、
お昼ご飯これオンリーだったのね。
ああそれも含め、
いやちょっと チョイスを間違ったな絶対これっていう、ね、なんかすごい残念感があったので、
うん、
すごく不利な状況の点数になっちゃいますが、
はい、
2点。ただまた間違いなく買いますっていう感じです。
なるほど。
うん、ものすごくいる、なんていうんだろう。うわこのラーメンうめえっていうんじゃないんだけど、
うんうんうん、
まあある意味ソウルフードというかね。
はい。
どうしてもまた食べたくなってしまう、仕方がなく手が行ってしまうっていうのが
仕方なく
このワンタン麺。
はい。
でこのパッケージがこのままこんな雰囲気を残してくれてるのは嬉しかったかな。
うん、なんか昔の感じですね。
ああ、これぜひこの50周年じゃなくても続けて出してください。星2つとか言っておきながらでも買うので、はい、出していただきたいなという一品でございました。
はい、
40以降のおっちゃんにはおすすめです。ぜひ召し上がっていただければと。
はい、
はい、でもう一つが研究所パート2なんですけど、これパート3とか3回目か4回目ぐらいにここにたどり着く予定だったのが、ちょっと飛ばしてワンステップス一段飛ばししちゃいました。前回鶏ガラ一塊で出汁を取って作ってみたんですが、鶏がいなかったんですよ。
はい、
でですね、今回まずまあラーメン、前回のラーメンもこれです。トップバリュー生ラーメン細麺、前回この麺を取り忘れてたなと思って、前回もこの麺使ってますが、今回もトップバリューでいきました。まずこの黄金色のスープを、
うん、なんかすごく良さげですよ。
今回すごいさらっといくのは、
はい、
あんまりいろいろと突っ込めないっていうのもあるんですけど、失敗したのもありまして、これもう半日前は本当に黄金色の感じだったんですよ。もうちょっとね澄んでて、ちょっとこれ白っぽく白濁が入っちゃったのが、
うんうん、
いざ食うっていう時にちょっと一気に炊きすぎちゃったのね。
あ
でちょっと白濁っちゃったんですが、このスープ、もういきなりスープが出ているのはなぜかと言いますと、
はい、
ラーメン作る予定じゃなかったんです。
おう、
これはお鍋を作った時のベースになっただし。
ああ、
でもメインは鶏なんです、
うん、おお、そういうことか。
で、ああ思い出したと思って、白菜がどうのこうのとか言い出したのは鍋作った時に白菜使うっていう風になったの、
はい、
で思い出したのが、前回の失敗、大根が忘れてた。
大根
と白菜、
うん、
大根は必要パーツだったような気がした。でまあ、今回入ってるものといえばですね、
うん、
柄は入ってませんが鶏、うん、胸肉3枚分ぐらい、
うんうん、
と白菜、
うん、
大根、人参、
うん、
かな、
うん
まあ、その後ちょっと水菜とかいろんなものは入れたんだけど、この出汁を作った段階ではそれだけ。生姜も入ってない、
うんうん、
でニンニクを入れようと思ったんだけど、ニンニクも入れてない状態、
うん、
今言ったものだけで作ってます。
はい、
で、いい感じになったところで、
うん、
これです。もう一つ失敗が、うん、このスープを入れる前に丼に塩を入れてます。粗塩を小さじ1杯強&ごま油入れてみました。
おお、いいですね。
ごま油を、2滴ほど、
うん、
丼の底で丸が2つできるような感じの量を入れて、だしを入れて、この状態、
うん、
です。
見た目いいですけどね。
ね、まあ澄んでていい感じでございました、
うんうん、はい、
で完成品がドン
ドン なんかおしゃれですよ。
これにさ、あの糸唐辛子かなんかあったらさ、なんかシャープラジオでいただいた写真、こんなラーメンあったような気がするとか、ちょっと自分で思いながら完成して、
うん、
いいかもと。
これはいいですよ。
食べました。
はい、
星一つ増えました。
あ、おお、
美味しかった。
おお、よかったよかった。なんだ、
美味しかったですよ。
うん、
あの鳥います。
お、
まあこれつくねがあるからね、まあ入れちゃうんだけど、これがなかったとしても、うん、スープに鶏います。
おお、
これはグッドでしたよ。
この取り方がいいんですね、だしの取り方が。
もう一つ忘れてたポイントがありまして
、はい、なんかいろいろ忘れてる。
これはちょっともう一回ちょっとちゃんと作って、次回第ボリューム4で、
はい、
じゃあね、3か、次3か、うん、ボリューム3でご紹介しようと思いますが、大きく重要なパーツを柄で作った時は忘れていたなと、
何でしょう
っていうのがありましたので、
はい、
次回作った時にそのポイントをもうね、多分鳥がいないのは多分このせいだっていうのが分かりました。
おお、
なので鳥柄3匹っていうのも一回やってみますけど、
うん、
多分それじゃない。
なんだろう。
なんですよ。
なんですよ。
鳥、まず鳥が、鳥の姿をこのスープの中に存在させる方法は分かりました。
おお、すごい。
これ良かったので、ちょっとこれを詰めていく方向で、
うん、おお、方向性が見えてきたんですね。
次回は行きたいなと。
ああ、いいな。
これが多分塩でうまくいけば、あと醤油も、
うん、
多分鳥がどっか行っちゃわずにできるんじゃないかなと。
何かを掴んだ様子
ので、
うん、
いやでもね、意外とチープなことなんで、まあ次回楽しみにしていただければと。
はい、
あと麺もね、イオンじゃないスーパーで違うシリーズの麺がもうちょい細いのを見つけたので、
うん、
そっちの麺とか、麺もいろいろね、いろんなとこのやつ試して美味しい麺見つけたいなと思ってます。
はい、
あとね、マルタイの棒ラーメン、
うん、
今回この塩にまっすぐな細いやつが欲しかったのよね。だから、マルタイの棒ラーメンもありかなと、
ありですね、
思っているので、そこら辺も、うん、乾麺もちょっと試したり、いろいろチャレンジしていきたいなと思って
ます。うん、あ、素晴らしい。
ということで、次回何が足らなかったのか明らかにしたいと思いますので、
はい、
研究所第3回か、楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということで今回はもうこっちがメインと、
うん、
まあ、僕の方がネタがあっちゃり系だったので、
うん、
もうこっちがメインだろうと。
もう なんかハードルが上げられていく
いやっていうか、もうね、これまあこの収録始める前にね、うん、お互いの写真とかネタと同じ場所に貼っつけるんですが、まあ、まこちゃんが大抵先に準備をしてくれているので、そこに後からくっつけるっていう感じでやってるんですけどね、
うん、
もう一番最初の一番最初じゃないか一番最初の写真を見て、うわっとか思ってスルスルっと下行った時に思わず笑いましたっていうね、
はい、
まあ、それは後で出てくると思いますが、まずは、
はい、まずはちょっと僕今山形にいるんですよ。
はい、
まあ、いるっていうか、もう山形に住む感じでいる感じなんですけど、うん、
はい、
山形といえば、
うん、
ラーメン屋牛上海なんですけどもね、うん、よく行くんですよ、こっちに来てから。
いいなぁ通えちゃうぐらいなんだ。
通えちゃうんですね。
いいですね。
でこれ本店っていうのが、あの山形の赤湯っていうところになるんですけど、ちょっと山形市からは離れてるんですね。
え、赤湯って何、地域の名前なの？
地域です。で山形から30分ぐらい車で行けば行けるんですけども、
うん、
でも山形の市内で2店舗、
うん、
牛上海があるんですよ、
うん、
で1店舗が、山形の駅前、
うん、
でもう1個がね、ちょっと離れた、まあ、山形大学医学部っていうところの近くにありまして、
うん、
それで地元の人の間では、
うん、
医学部前店の方が美味しいっていう、
うん、 店舗によって差がある感じなの
っていう噂があるんですよ前から、
うんうん、
これはどうなんだろうと思って、うん、まず医学部店の方に行ってきました。
はい、
うん、で昼時1時前ぐらいに行ったんですけど、
うん、
こういう雪が降ってた日なんですけど、
うんうん、
それでも店の外で並んでる人がいるぐらい大繁盛、
うん、
もうこれは期待できるぞということで、
うん、
もうねメニューなんて見ないでもその辛味噌ラーメンっていうね、
あ、はいはいはい、
それ一択で攻めまいりましたということで、
うん、
ドーンと来たんですがね、
うん、
あもう言っちゃいますけど美味しいんですよ、これはね星5個あげちゃおうかなもう、うん、ここは山形だからね、
うん
うん、これは優勝杯は5つ星ということで
押しとかないと、うん、でも本当食べたいもんなこれ、
いいですね、
そうなんだ、
この辛味噌もいいし、
うん、
またあのバイトの子がジャージを着てなんか大学生っぽい子かな、
うんうん、
結構テキパキやってて、
へ、
挨拶も良くて、
うん、
で出前もやってるみたいで、なんか
出前してくれんの優勝杯、
うん、それもなんかテキパキテキパキやってて、
へ、
これは接客もいいし、
うん、
味もいいし、
うん、
やっぱり龍上海いいなということで、
うん、
次、
うん、
まあ、はしごはしてないですけど、
うん、
3日後ぐらいかな、
はいはい、
山形駅前店に、
うん、
昼ど真ん中に行ってまいりました、
うん、
12時ちょい過ぎぐらいかな、店の中にいたお客さんが2人、うん、
だってこっち最初の方は1時回ってんでしょ、
うん、頃ですね、
ほんで並んでたんでしょ、
うん、
でど真ん中に行って、
うん、
いないの
2人、はてなと思って店を見回すとなんか汚いんですよ、
ああ
床はベトベトだし、
あらら、
で厨房におじちゃんが2人、
ああ
いう感じ、まあその人がオーダーを取る感じで、
うんうん、
なんかやだななんかやだなと思いつつ、ここでも辛味噌ラーメン、
うん、
を頼んだんですけどね、仕事が遅い、
あらら、
なんかねもうたのたのたって感じで、
対照的ですね、
うん、で、まとめてお客さん 5,6 人分をまとめて作る感じなんですけど、
うんうんうん
うん、全員分の麺を一気に茹でるんですよ、
うん、
同じ鍋で、
うん、
でまあちゃっちゃとやってくれればいいんですけど、
うん、
たもたっと麺を開けて器に入れてっていうのをもたもたとやる、
うんうん、
最初と最後で麺の硬さが絶対違うだろうってぐらい、
あ、そんなに、
うん、で最後に鍋に残った麺ってあるじゃないですか
はいはいはい、はい、
あれをすくって、うん、そのやわやわになった麺を均等にみんなに配るんですよ全部の丼に、
あ、
やおやーっていうんです、またね雪をしない、
え、そのまま入れんの、
そのすくった麺をそのままジャバジャバなまま、
うん、
スープの中に入れ、
うん、
で具も違うんですよね、山田医学部前だと、
うん、
チャーシューが2枚、
はいはい、
渦巻きナルトが1個1枚と、うん、メンマ、
うん、
あと辛味噌、
うん、
で海
苔、はい、青海苔ね、
うん、
はい、
なんですけども、うん、まず海苔、青海苔はあのテーブルに置いてあるんで自分で振ってください、
あー乗っかってこないの、
うん、
お
う、でチャーシューは1枚、
うん、
でニラだった気がする、ニラっぽいのがちょろっとあって、
うん、
茹でただけのキャベツポカンと1枚乗ってくる感じ、あ、赤味噌もね、
うん、
なんかだらしない感じでちょっと違
う、ね、それ言おうと思った、なんかあの丸くポコンって乗ってるね、
うん、
感じがやっぱあれだけどなんかべしょべしょって、
しかもなんか今 見返してみると色味もちょっと違う気がする、うん、味噌の
薄い感じがするね、
うん、
うん、
で味の方も薄い味噌全部と最初から全部溶かしたんですけど、
うん、
まあ薄い、
うん、
これはあれだな、湯切りをしなかったお湯が入ってんだなってぐらい、
うんうんうん、
で麺はやわやわだし、
うん
うん、またその 店員のおじちゃんが手がプルプル震えてて、カウンターにラーメン置くとき、怖い怖い怖いっていう。ここは星2つです。
えらい違いだな、同じ重上海なのに。
まあ多めに見て3つ、あ、いかない、2つだよ。
あ、そう、
うん、
じゃあ何、知らないでさ、これが龍上海って思っちゃったらすごいあれ、うん、ダメージだね、龍上海、うん、
いやちょっと駅前だからね、そっちの方が行きやすいと思うんで。
そうだよね、
みんな行くと思うんですよね。で改めて龍上海のサイトを見たんですけど、うん、駅前店が載ってない。
嘘、
あの店何なんだろうっていう。多分正式な龍上海だと思うんですけど、
うん、
なんだろう、フランチャイズ何なんだろうっていうモヤモヤした感じ。
え、看板ちゃんと龍上海になってた？
な、違うのかな。
龍下や海って書いてなかった？
龍下海。
龍下海。
なんだろう。多分龍上海だったと思いますよ。今度店の写真撮ってきますけど。うん。いやー残念です。
じゃあ気をつけないといけないね。知らないで行っちゃうと、うん、そんなに違うんだ。
このラーメンのために。山形に来ようと思っている方はご一報いただければ迎えに行きますので、うん、あの車で美味しい方、どうせだったら赤城まで、ね、うん、行く感じで食べに行きましょう。駅前店は行かない方がいい気がします。
あ、危ない危ない、
うん、
いやいつかは行くぞと思ってたけど、まあ、知らずにいたら本当こっち行っちゃってるかもしれないもんね。
でも蘭博の龍上海も結構 評判いいっていうか、
うん、
美味しいって言うんで、
そこ
あそこの方が美味しいでしょうね、きっと駅前店より。
そんなか、
うん、
ああそっか、まあそうだね、ラーハク行きゃ行っちゃいいんだよね。
うん、美味しいと思いますよ。
一回行かないとな、
そっちは。
うん、
はい、はい、
ということで龍上海気になってる方、まあ、ネット広告の方もぜひ足を運んでいただきたいので、この龍上海を食べて、
うん、
女子被災地回って観光してみたいなね、
いいじゃないですか、
その際には駅前店は危険と。医学部前店の方にぜひ、うん、まあ本店行くのがいいのかね。
そうですね、赤湯の方が一番いいかな、ね、新幹線も止まるので
ぜひ、はい、まあ、気をつけてくださいと、
はい、
ということで、ね、もう一回お店で食べたいね、地元でね。
うんうんうん、
はい、ということで龍上海でございました。
はい、
はい、
で、メインなのかな、これは。
あ、これメインでしょ。
メインなのかメインじゃないのかっていう、まあ、とりあえずあの日清様ありがとうございます。何かというと、うん、今日でっかい荷物が届きまして、
う
ちに、
うん、
なんかうちの奥さんが荷物持ってきたんですけど、うん、なんか笑ってるんですよ。なんだろうって言ってみたら、あの箱にデカデカと日清カップヌードルキング。おやおやおや、それはなんだい奥さんよっていう聞いてみたところ、
うん、
奥さんも知らないよと、
うん、
僕も全然記憶ないんですよ、
う
ん、なんでこんなものを、あ、菊一之助さんが送ってくれたのかなとかね、いろいろ思ったんですけど、
うん、
あの Facebook の、
うん、
キャンペーン、
うん、
応募みたいなのに、
うん、
いいねを押したんだか何なんだか、
うん、
応募してたっぽいんですよ自分で、
うん、
それが当たりました。キング一箱12食入り。
しかもさ、これ普通のカップヌードルとかさ、まあ、せめてビッグならいいんだけどさ、キングでしょ。
ですよ、一つで飽きると評判のキング。
ああ、
これが12個ですよ。
かけ12だもんね。
うん、防災用にっていうか、その非常食用に取っておこうかなと思う、
うん、
思ったんですけど、そんなに持たないんですよね。
ああ、そうね、カップ麺って意外と持たない、ね、
半年、うん、
半年か、
うん、7月まででした。
本当にね、このカップラーメンはあのポンちゃんラーメンを賞味期限ギリギリでみんなに食わしておいく置いたのに言うのもなんなんですけど、
はい、
期限切れたカップラーメンはね、ま、やばいよね。食ったことある？
食ったことはないですね。
あのね、やばい。
やばいんだ。
やばい。あ、多分だからまあ、1週間とか2週間とかなんね、わかんないかもしれないけど、うん、3ヶ月だったっけな、半年だったかな。過ぎたの、食ったの。
食ったんだ。
それもだから、ポンちゃんラーメンと一緒でさ、そんなこと全然考えてなくて、普通に作って、で、蓋開けた時とか全然わかんないんだよね。で、お湯入れて、
うん、
時間が来て蓋を開けた時に、
うん、
あれ？なんか違うみたいな。で、食べたら、あーと思って、賞味期限を見ると、まあ、随分過ぎていたみたいなのがあるので、ダメ、うん、これは半年で食わなきゃダメだよ。
これ、どうしよう。プレゼントにしましょうか。着払いで1個プレゼント。買った方が
安い。安いだろ。まあ、半年以内になんかね、みんなにお会い、皆さんにお会いできる機会を作れたら、うん、3つぐらい。
さすがに、このキングを12個半年で食う気はしません、僕は。正直。だったら他のラーメン食べたい。けど、日清様ありがとうございました。やっぱプレゼント企画にしようかな、これ。
そうしましょうか、じゃあ。じゃあ、まこちゃんのキングカップラーメン、まあ、サイン、ね、なんかね、サインをするのがいいみたいですよ。
ああ、そうですか。
うん。
おう。
みんなのダイエットで、プレゼントを送らせていただきましたが、あ、そう、みんなのダイエットの方でも、そのプレゼント企画をやりまして、はい、パーソナリティ3人からそれぞれプレゼントということでね、用意させてもらったんですが、まあ、僕の半助賞がお二人の方に当たりまして、渋谷のイベントにオーストラリアからやってきていただいたカンナさんが見事半助賞をゲットしていただきまして、ではサインをしてくれとメールをいただきまして、
はい、
いや非常になんかこう申し訳ない気持ちでですね、サインさせてもらったんですけど、
アンスケって書いてある
そうそうでさ、ドリンクボトルにしたのね、送ってからね、
はい、
要はエアロビクスとかウォーキングとかで使ってますとかって書いてくださったのよ。
え
エアロビクスとかでさ、他の人たちとこう飲み物とか並べるわけじゃない、
はい、
カンナさんがそのボトルを手に取った瞬間ハンスケになるんじゃないかっていうね大丈夫かなっていうちょっと心配になったりもするんですが、
オーストラリアじゃいいかもしれないんですよ。
わかんないからいいか、
うん、
カンナさんそれ何とか言われたらどうすんだろう、ね、
うん、
困ってないかなってすごい心
配。ジャパニーズコメディアンやとかないと
ちょっと心配になったりもするんですが、
うん、
ぜひ、まこちゃんサイン入りカップヌードルキング、
はい、
日清さんのご好意によりご好意によりってこの番組
日清さんの提供により
、うん、いいね、
うん、
日清食品プレゼンツってそんな怒られるね怒られる日清さんは俺ダメだな、悪いことばっかり言ってたからな、
うん、
ラオウが薄いとかね、いやラオウ美味しいらしいですよ
らしいですよ美味しいですもんね、
うん美味しいですよ、
はい、
ぜひキングもいいですよ、食べ応えあってね、まあ、なんといってもド定番ですからね、
ね、
この味なくしてカップ麺語れませんから、
うんうん、
ということで、
はい、
ちょっとまた来週ぐらいにまた応募の方法とかあれしましょうか。
そうですね、
ぜひ、
まあ、俺がキングだっていう人がなんか、
うん、
情熱的なメールが来ればその人にあげちゃってもいいこっちはざっくりと、厳密な抽選とかじゃなくてざっくりとでいいです。
俺はキングだぜみたいな、うん、いかにキングを語るかみたいな、
うん、
はい、そんな感じで、まあ、ゆるゆると、
まあ、来週とりあえず
来週、
うん、
お伝えしますので、ぜひ、はい、まこちゃんサイン入りカップヌードルゲットしてください、
はい、
って言ってもこれサインしてもフィルムの上からするしかないから、食べるときそのサインなくなっちゃうんだ
履かないな。
ぜひ、サイン入りカップヌードルプレゼント企画発動しましたので、
はい、
来週も楽しみに聞いてください。
はい、
はい、では今週もやってまいりましたシャープラジオのコーナーでーす。もういろいろ言いません。
はい、
もうお腹すくのは分かってますので。
僕はすいたら食べれますんで。
うっそ、
キング腹減ったらキング食えるんで、まあ、余裕ですよ僕は。
いや、いいよいいよ、多分誰もあの食ってても文句言わないと思う。
夜中の1時にキングは絶対嫌だな。
はい、いきます。はい、まずはキック一之助さんです。
はい、ありがとうございます。
もうね、足向けて寝れないですね。てか、うん、俺誰にも足向けらんないから
立って寝なきゃ
立って寝なきゃいけない感じですけどね。うん、お昼はミニストップで明星極麺新横浜タンメン。あれ、俺これお気に入りに追加しました。だってお
お、
いや、これ見たことないかも。
ラーハックと極麺の共同企画。
へ
え、じゃあ期間限定ですねこれは。
やべ、探さないとだ。
うん、
横浜、そうなんだよね、タンメン横浜ってなんかよく言われますけど、
うん、
いや、タンメンはうるさいですよ。
お、
ちょっと食って確かめてやろうじゃないの。
そう、
いや、でもこれ新横浜蘭博が監修ってどっかの店っていうことじゃないんだね。
うん、
いや、気になるな。
うん、
横浜市民としてはちょっとこれ探して食ってみたいと思います。はい、お気に入りに追加ということなので、結構
よかったんでしょうね。
よかったんだろうね。
うん、
美味しいの見つけてきますからね、菊野一之助さんはね。ありがとうございます。続きまして、タマさん、お久しぶり
ですね。
むしゃくしゃして食った。
むしゃくしゃ。
何があったんだ。今は後悔しているということで、久しぶりのバリを。
お、好きですね。
なけなしの理性でバリ娘っていうの、これバリ子。
うん、
麺少なめ。
お、
そして帰りの電車の中、自分がバリを食っちゃいって書いてある。バリオくちゃくなるんだ。
お疲れちゃまじちだ。
だ
から麺少なめにしちゃったんですね。
いや、これ少なめなのか、なんか普通のラーメン屋さんだったら
大
盛りですよね、な感じだけどね。
うん、
あ、やっぱ行きたいな、バリオ。でもバリオくちゃくなるっていうのがどうだろう。未知のゾーンだからな。
バリオくちゃいってどんなくちゃいんだろう。ジローっぽい匂いだったかな。
だって、インスパイア系じゃなかったっけ。こう
インスパイア系です。
バリオクチャイ、
うん、
ジロークチャイってこと。
でもジローよりこっちの方が好きだったな。
そうなんだ。いや、うん、やっぱり一回バリオ行きたいな。はい、ありがとうございます。
はい、
ぜひ普通で行ってください。むしゃくしゃしたらもうガッツリ食べて。
ガッツリもう食べて忘れちゃいましょう。
忘れちゃいましょう。はい、いいのか、こんな適当なる。はい、いきます。続きまして、ヨシリンさんです。鶴亀堂安城店でいいのかな。博多豚骨ラーメン全部のせ680円、星3つ。全部のせで680円って安くない？
安いですね。
ドライブがてらに片道65キロ、行きの高速代の方が高かったって。いや、ありあり、それはありだよね。
うん、
まあ、もうだって高速代払っても横綱食いたいもん。一口食べたら、変わった感じがしたけど美味しかったと。
おお、あ、豚骨か。
濃厚な感じなのかな。結構なんか
油が
ね、結構浮いてる感じがするけど。
うん、
でも全部のお店で680円だったらいいんじゃないの
かね。いや、これはいいですね、安い。
うん、この豚骨のこの油の浮き具合はちょっとでも微妙かな。どうなんだろうね。
うん、結構濃厚な感じがするけど、
うん、まあ星3つということで、
うん、
ありがとうございました。
はい、
続きましてクッシーさん、
うん、
次回はぜひ登山隊に参加させていただきたいですねと、かなり前ですが1月に丹沢の遠野岳、あ、俺ここかもしんない、行ったっていうの鍋割とこの遠野岳かもしんないな、山頂でラーメンいただきましたということで、そうこれだよ、このお湯沸かし、
これかっこいいですよね、
ロケットみたいなの、これ持ってる人結構いたの、そのタラちゃんと行った時に
ジェットボイル、
うん、うわなんじゃあれやとか思って見てたんだけど、
うん、
うわかっちょええなあれとか思ってこれ欲しいんだけどね、あーでもやっぱりあれだよ、オリジナルカップヌードルだよ、日清さんだよ、うん、
やっぱこれですよね、
山行ったらこれなんだろうね、
うん、
みんなねやっぱ日清すげえわ
やっぱ、うん
次登山行ったらそのキング持ってくればいいじ
ゃん、あーそっか、じゃあ7月までにお願いします、
山登りね、はい、はい、いやーでも今度ぜひクッシーさんも登山隊入ってもらって、
そうですね、
このジェットボイル持ってきてもらいたいな、
うん、見てみたい、
見てみたいね、
うん、
はい、ありがとうございます。続きまして、
ク
ッシーさん、はい、川崎ラゾーナの博多ラーメンバリコテでネギラーメン、
うん、
麺は替え玉もバリ方で、量が少ない割に890円は割高かなと、博多ラーメンとしてはなかなか、ネギラーメンは正解、そりゃ正解でしょ、ネギに入れば何でも美味しいですよ、うわ
ネギと紅生姜が、
あいいな、
戦ってんな、
あいいいいいい、奥は高菜かね、
あそうかな、
高菜ごま紅生姜みたいな感じかな、
あーいいっすな、麺が見えないぐらい乗りまくってますな、
あーいいっすね、これまあこれでずっといってですね、
うん、
やっぱ替え玉してちょうどいいぐらいなんだろうな、
いいですね、いや紅生姜すげえな、
あー紅生姜も好きだからこれぐらい乗っけたいとこだね、
ほうほう、
あそっか、そうだ、ね、
ラゾーナ、ラゾーナ、
そうだよ、生きるのに行けてないんだよな、うん、ラゾーナとかラーハクとかね、
近いのに
行こうと思えば行けるんで、ちょっと行ってきたいと思う、
はい、
ながらなかなか行けてないですが、
うん、
ありがとうございます、続きましてがパステルさん、
はい、
キス麺、
うん、
パッケージの人とキス麺のネーミングが合うか合わないかは分かりませんが、辛くてツルツルシコシコ麺で美味しかったですと、
うん、
ああ
韓国袋麺
の韓国のタレントさんなのかね、
うん、
キス麺、
即席麺、アコキス麺っていう名称、これ調べたんですけど、韓国でキス麺って漢字で書くと、
うん、
鳥を書いて、糸を2つ、糸糸って書いて麺、
はいはいはい、
これでキス麺って読むらしくて、
へ
ー、鳥の麺らしいです、鳥味の麺っていうのかな、
あそういうことなの、あのキスのキスでなんかそういうネーミングっていうことではないのか、
ないみたいです、
おお、
うん、
なるほどね、
でも辛いんだこれで、
そっか、辛くてって書いてある、
見えないけど
ね、このパッケージからしてなんか塩ラーメンっぽい感じがするけど、
うん、
なんかあの、うん、札幌一番の塩ラーメンっぽい感じの
うんうん、
イメージかな、
ね、
はい、変わったものをご紹介いただきましてありがとうございます、
はい、
続きましてバンカさん、
うん、
鳥番長、
お
鳥番長、
鳥番長
なんか聞いたことある、さこの秋葉原のは鳥キング、
うん、
はい、上野昭和通り店、
うん、
鳥番長です、鶏骨ラーメン、醤油780円、
うん、
他のランチ価格からすると高い気がするということで、うん、星3つなんですが、うん、
結構濃いで、
濃いな、うん、醤油ラーメンだけどなんか豚骨醤油っぽい色の、
うんうん、
豚骨醤油よりはちょっと透明感があるのかな、若干でもなんか普通の醤油からするとかなり濃い、
かなり濃いですね、
感じだね、
上にも鶏が乗ってますよね、
ああ 似たような鳥なのかな。
うん、
ああなるほど。でもどうだろうな、これ味にもよるけど確かに780円ちょっと高い気がするかな。
うん、美味しそうではありますけどね、うん、
ちょっと気になる感じのラーメンだね。ちょっと、
うん、
ここにあるレンゲをちょっと手に取ってスープをすくいたい感じがしますけどありがとうございます。
はい、
はい、続きましてもバンカさん、はい、リトルサイゴンキッチン分流かっこカニ汁麺850円、不思議なそば、麺は米粉、スープは塩、油はエビやカニ、唐辛子で取ったもの、ミートローフに厚揚げ、食べた自分がよくわからない
わかんないこれ
わかんない、どんな味がするんだろうこれ、トマトもいるよね。
いますね、
魚介というか甲殻類、
うん、
系。でもエビとかカニで出汁取ったら美味しそうだけどね。
ですけどね、
うん、
いやいや不思議、
ミートローフと厚揚げが、
うん、
まあ、トマトも通常からいくとびっくりなんだけど、最近ね、うん、
タイのトマト、まあ、当たり前になってきちゃいましたから、ね、
とかが出てきてるのからするともう慣れちゃった感じがするんですが、うん、ミートローフもなんかまあチャーシューの代わりって呼ばれるけど厚揚げは珍しくないか。いやーなんか面白いの、
面白いですね。
えこれどこで、この上のあたりなんでしょうか。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてポルポルくんさん、
うん、
麺花屋、
うん、
塩ラーメン600円、あっさりだが鶏の出汁が効いておりうまい、
うん、
アンドカララーメン、
うん、
どんどん、あ
どんどん、
ああ、
あっさり、なんかあっさりした感じ、
あっさりした感じ、うん、でこの塩、塩の方が気になる、これ
ですね、辛よりも塩、塩の方がいいな、
うん、
これ
この
どうなんだ、
鳥がどんだけいるかが今非常に気になる最近作っている私としては、ああ、でも美味しそうね、
うん、
ちょっと上品な感じで、
そうですね、
うん、
これメンマもメンマなのかタケノコなのか、
うん、
ちょっと不思議な感じ、
うん、
うん、
鶏チャーシューっぽいねこれね、
ですね、
蒸し鶏なのかな、
あいいですね、
いやこれうまいよきっと、
うん、うん、あっさりだけど鶏の出汁が効いてる
っていうのが憎いよね、
いいじゃないですか、
そういうのを作ってみたいね、ありがとうございます、うん、続きまして空間さんです、
はい、
リンスズ食堂、麺は博多ラーメンの麺をちょっと太くした感じの麺でした、麺揚げ状態とメニューですということでいただきました、え何これ来ました、レモンラーメン、
器いっぱいにレモンが乗ってます、
ああ チャレンジャーだな、まあ、メニュー熟成醤油の香り立つ一杯ということでラーメンと鶏天ラーメンとつけ麺とあるんですが、それプラスレモンラーメン、この4つの中からこのレモンラーメンを選ぶ勇気ったら、
いやーすごいですね空間さん、
素晴らしい、
酢ラーメン500円なのにレモンラーメン650円は高い気がする、ああ
レモン100、でもレモン結構高っ、あそうでもないか、650円、レモン、えでもっていうことは酢のラーメンにこのレモンの輪切り乗っけただけっていうことなのかな、っていうかスープもさ、そもそも普通のラーメンのスープの上にただレモン乗っけるんだよね、
うん、
美味しいのインパクトはあるけどどうなん、
うん、
いやこれはすげえチャレンジャーだな、素晴らしい、
感想が知りたいです
ぜひ乗ってください、
はい、
想像ができないね、な 俺も待ち、ちょっとここに目は行くはずだけど、こう釘付けになりつつ、うん、でもひよって鶏天ラーメンとか食べそう
ですね、
うん、な感じがします、
はい、
はい、 続きましてもクッカーさんです、はい、福野県秋葉原ラーメン380円、店内に、福野県と書いてツイートすべしとの壁書き、コスパ高いです。現在替え玉レコードが10玉で挑戦者募集中とのことです。ぜひ半助さんに挑戦していただきたい。これね、あのね、なんかでね紹介されてたの見たんだけど、
されてました。
なんかすごい評価高かったね。
うん、完璧な豚骨ラーメンっていうので
ね、行ってみたいんですよ。
380円ですよ。
安いしで、うまいしっていうね、
秋葉らしい。
これ秋葉もやっぱすごいラーメン激戦区になってきてる
ですね。10玉チャレンジいきます。
でも最近胃がちっちゃくなっちゃってるからな。
口がい
い。なんか10玉ぐらいでも食う人いそうだけどね。
ねえ、いけそうな気がしますけどね。
あれ、まこちゃんスープがなくなるまで食べたの何玉？
あれ3玉かな？ 4 玉か。3玉か。
3玉4玉でなくなってきちゃうのか。それがきついんじゃねえの、
食べ方が悪かったんだけどね、その時は。
そうなんだ。
田中商店店で食ってりゃよかったけどね。
田中商店だったらね、その10玉っていうよりも10杯みたいな感じになる、う
ん、エンドレスですからね。
まあ、
ここ行きたいな。
行きたいね。食べてみたい。っていうかさ、この、こういうスープなのよ。食べたいの。この、牛乳みたいにこう白い。はい、これ、紅生姜あるのかな。ここに紅生姜ちょっと乗っけたい感じしますけどね。でもチャーシューもさ、立派でしょ。
ですね、
380円なのに結構大ぶりの丸いチャーシューが2枚残っててね。
ああ、行こう行こう、ここ行こう。
すごい良心的な。いや、これはいいと思います。ありがとうございます。はい、続きまして鉄腕舞さんです。人形町和解の味噌ラーメン、最後まで冷めないスープは絶品、星4つ。ああ、味噌ラーメンの高いの来た。
お、
人形町か。
冷めないスープ、油が張ってんのかな、
なのかな。あ、でも俺そういうの好き。
わかめな、わかめじゃない、わかめか、
茎わかめなのかな
ですね。
うん、あ、いいですね、人形町和解っていうお店。
うん、
いや、ちょっと行ってみたいなと思います。
はい、行きましょう。
はい、続きましてカバセブンさん。すごいのが来ました。トマトカレーにカツのせ、ガツン、
ガツンだ。
あの、一瞬俺これカレーライスかなんかかと思いました。
うん、
ラーメンなんですね、ちゃんと。
すんごいこれ。
ステーキ乗ったラーメンもありましたが、カツが乗ったラーメンが来ましたよ。
トマトカレーなんですか、トマトラーメンじゃなくて。
そうだ、トマトカレーのせ、
どんなだ。すごいな。
あー、なんかとんかつ食いたくなってきた。
うん、
あ、でもカステーキはと思ったけど、カツはそうでもないな。なんか、
あれ、
なんか許せちゃってる自分が、なんか不思議、自分が不思議。
このトマトカレーの上に乗ってるからまたね。
あ、なのかな。
良さげな感じがしますね。
なんか
これ最後にヤバいの来たな、俺。
ガッツリしたのがね。
ああ、いいっすね。
なんか油も食いたくなってきてヤバいね。
うん。
やばい。ああ、やっぱりやばいシャンプーラジオでございました。
はい。
ありがとうございます。まぁ、ちょっとね、なかなか行けるところにもあったりね、さっきの龍上海もそうでしたけど、川崎とか、まぁ、秋葉原ぐらいはちょっと足伸ばしていきたいね。
ですね。
まぁ、また、いろいろと上げていただけると嬉しいです。はい、ぜひ、ラーメン食べるときは、シャープラジオつけて、あの、何でしたっけ、福野県さんの。
うん。福野県と書いてツイートすべし、
シャープラジオとつけてツイートすべしということで、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで今週もお届けしました週刊ラジオ、また研究所、まこうちゃんのサイン入りカップ麺プレゼント企画などもいろいろと考えておりますので、また来週も楽しみにしていただければ嬉しいです。ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
マコでした。
ではまた来週。
来週。